そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、常連の下平さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週も参りましたよ。
下平さんは、
はい。
動物はお好きですか？
好きですよ。
お、よかった。この番組のリスナーさんもね、
うん、
動物大好きな方が多いらしいんですよ。
はいはい。
なので今週は、
うん、
動物のお話です。
お、
いや、これはもうね、この話を聞いたら、
うん、
今回の配信を聞いたらね、
うん、
女性ファンが増えちゃうんじゃないかな、和田は。
お、
和田さん可愛らしい動物話いっぱいしてるなんて言って、
うんうん、
そういういやらしい狙いを込めて今週は行ってみたいと思いますよ。それでは本日もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。下平さん、
はい、
じゃあ可愛らしい動物の話をしていきましょうよ。
はい、
ね、特に今はね、夏ですからね。
うん、
海の生き物をまず行ってみましょうか。
おお、
タツノオトシゴってご存知です？
はい、
ね、あれゆっくりとね動いてね、
うん、
海藻に尾を巻きつけてたゆたってたりしますね。
はい、
タツノオトシゴのオスは、
うん、
出産します。
え、
タツノオトシゴってね、
はい、
オスが子供を産むんですよ。
知らなかった。
あれもちろん卵なんですけども、
はい、
生まれてくる元はね、うん、メスがね、オスの体の中の育児脳っていう袋があって、
はい、
そこにね卵を産むんですって。
へえ。
そうするとその中でかえって、
うんうん、
それが孵化して子供として出てくるので。
なるほど。
タツノオトシゴはオスが出産します。
すごい。
でね、こういうのね、タツノオトシゴだけじゃないんですよ。
うん、
海の中には結構いるらしくって、
はい、
ヨウジウオっていう細っこいちっちゃい魚がいるんですが、
はい、
こいつらもですね、オスが出産します。いやー、可愛らしい話題から入りましたね。
か
女性ファン獲得キャンペーン中。まあまあまあまあまあ、今のはね、
はい、
びっくりネタですよ。
うんうん、
ね、ところがこっからも女性陣が、はい、もう和田さんたらーって思うようなもの。
うんうん、
今ファインディングドリーって映画やってますよね。
やってますね。
で、元がファインディングニモって言ってね、
うん、
隠れクマノミでしたっけ。
はい、
ね、可愛らしい魚でしたね。
うん、
あれでおなじみのニモ、隠れクマノミ。
はい、
ニモのお母さんは元オスです。
元
オスです。ニモのお母さんは、もともとは、オスです。あのね、クマノミってね、
はい、
子供は全部、オスとして生まれてくるんですよ。
うん。
で、途中で、性転換するんです。で、大体ね、近所の中にメスは一匹しかいないんですって。で、他のは全部オスで。でね、その、一匹のメス、あるいは有力な大きいメスとかね、元気なメスっていうのがいなくなっちゃったりすると、
うん。うん、
オスの中からメスに変わるんですって。だからニモのお母さんは元オス。複雑な家庭事情がね、伺えますね。
はい、あ、ちなみにオスがメスになるってことはないんですか？
ですね、オスがメスになるってことも他の魚ではあります。あのね、性転換する魚って結構いるんですよ。例えばね、チョークバスっていう、
はい、
サンゴ礁に住む、そうですね、全長8センチくらいの魚がいるんですが、
うん、
こいつはですね、しょっちゅう性転換します。
うんうん、
で、どれぐらいしょっちゅう性転換するかっていうと、 最近の研究ではですね、1日に20回性転換することが分かってます、うん、で正確にはね、
うん、
雌雄同体って言って、うん、オスとメスの体が同じなんですって作りが、
うんうんうん、
で役割がオスになったりメスになったりっていうのを1日20回ぐらいコロコロ変えてるらしいんですよ、はい、こういうのね海の中には結構いるらしいんですよ。さあもうリスナーの皆さん気づきましたね
、
ちっともですね可愛い動物を紹介して女性ファンを増やそうなんていうね思いは一切ないわけですよこちら。
はい、
変な動物を紹介していこうかとまだまだ海シリーズいってみましょうか。
はい、
クジラ、
うん
ね、今地球上最大の動物はシロナガスクジラと言いますが、
うん、
シロナガスクジラの声は2000キロ先まで届きます。
おお、すごい長い。
2000キロってね、僕地図で調べてみたんですけど、
うん、
日本で言うとね、北海道の北東の端っこに知床岬ってありますね。
はいはい。
あそこの端っこから声出すと、
うん、
種子島まで届きます。
すごーい。
九州の南にある種子島まで。でもちろんね、あの、シロナガスクジラ、海の中にいますので、
はい、
海の中、水の中って音伝わりやすいんですね。
うんうん、
っていうこともあって2000キロ届くんですけども、それにしてもね、凄まじい距離ですね。
うん、
陸上ではね、ホエザルっていう猿がいまして、
はい、
こいつの声は10キロ先までは届きます。
おお、
陸上では10キロで、海中ではシロナガスクジラの2000キロ桁が2つほど違うわけですけども、
はい、
どちらもすごい音量ですね、
うん、
でね、また海の動物戻りますが、
はい、
ヒトデって見たことございます？あの、五角形というか、
はいはい、
ね、星の形にニョキニョキと太い触手が生えてるような感じの人でね、スターフィッシュって英語で言いますが、はい、
うん、
人でにはですね、血も涙もないんですよ。
ん？
血液ないんです。じゃあどうやって生きてるのって思うじゃないですか、
うん、
血液の代わりに海水が流れてるんですって、
うん、
で血管みたいな管はあるんですね、うん、
はい、
でもそもそも血液がないので血管って言わないんですね。海水が流れてるから水管っていうんです。
ああ、うん、まあ確かにその通りではあるんですけど、なんかちょっと違和感覚えますね。
ちょっとね。でクラゲもね、似たようなもんなんですって。
うん、
で確かにクラゲって半透明のやつ多いじゃないですか。
はいはい。
で一般的に血液っていうと赤いでしょ。
はい。
でもクラゲ透明ですよね。
うん、
そう、水が流れてるからなんですよ。
うんうんうん。
でね、イソギンチャク、
うん、
イソギンチャクはね、
うん、
さらに水管すらないです。
え？
もうあいつはね、胃袋なんですって、ほとんど体全体が。
へー。
なので体の中に餌を取り入れたらば、それを消化して、その消化した栄養がじわーっと体の中に広がっていくらしいんですよ。
うん、
だから栄養を運ぶ管も必要なしと。もう生物って想像を絶する。
すごいですね。
あ、じゃあちょっと、今度美味しいとこ行きましょうか。
はい。
シャコ。
うん。
なあ、美味しい。
ね、美味しいですね。
シャコの中でもね、モンハナシャコっていうのがいましてね。
は、はい。
このシャコはですね、パンチでカニや貝の殻を叩き割ります。
うん。
水槽のガラスも叩き割ります。
うん。
パンチがすごく鋭いんですよ。
すごそうですよね。ね、
あの、プロボクサー、人間のね。
はい。
ボクサーのパンチって時速50キロメートルくらいなんですって。でもね、シャコのパンチはね、時速 80km 超えるんですって。
すごいですね。
しかも加速が半端ないので、とんでもないパワーを持ってます。
うん、
でもね、このシャコ死ぬと痩せちゃうんです。
いまいちよくわかんないですね。
言ってる意味わからないでしょ。シャコって、まあ、僕たちがね、見るときってのは身になってますけども、
はい、
生きてるときって殻の中にいますよね、エビみたいな感じで。
うん、
で死んじゃうとね、その殻の内側に酵素が出てくるんですって。で、酵素が自分の肉体、体を分解してしまうので、
うん、
死ぬと痩せちゃうんです。で、これいつ使ってるかって言いますとね、この酵素。
はい。
脱皮するときに使うんだそうなんですよ。
おお。
脱皮って、殻とね、身が密接に結びついてるところをちょっと溶かして、
はい。
で、皮を脱ぎ捨てて、で、新しい皮が表面にできていく。で、それを繰り返して大きくなっていくんですね。
うん。
で、殻を脱ぐときに酵素を使って身をちょっと溶かすので、うん、死んだときにはこの酵素がね、出っ放しになっちゃうんですって。
なるほど。
だからシャコを寿司ネタにするときにはもう死んだらすぐにさばいて殻を剥がさないとどんどん身が痩せちゃうそうですよ、うん、
おお。
もうね、料理上手になりたいでおなじみの下平さんですから、
はい、
もうシャコさばくときには急いで、
ぜひ
音速で、
はい、
もう何だったら殻ごとバリバリっと言っていただいて
はい、ぜひその手を使ってみたいと。
頑張ってくださいねでシャコに似てるエビ、
はい、
さあエビの中には鉄砲エビというとんでもない種類がいます、
うん、
このエビはですね、もう多分エイリアンだと思うの本当は。
お
エビなのでハサミあるんですよ、
は
い、
ええ、
ただハサミっていうかですね、こいつはハサミの片っぽが鉄砲の、まあ、ピストルですね、ピストルの激鉄みたいになってて、この爪をですねカチャって引き起こすんですよでそれをパチンって倒すと衝撃波が発生するんです。でこの衝撃波で獲物を気絶させて食べます、
うん、
だからエビなのに遠隔攻撃を繰り広げるんですよ
すごいですね。
恐ろしいですね。しかもね、ただの衝撃波じゃないんですこいつ、
うん、
衝撃波の圧力が高すぎてその瞬間、
はい、
そこの水温がね5000度になるんですって。
へ
ー。正確にはね、水の中に気泡ができてその気泡の温度が瞬間的に5000度にまで上がるらしいんですよ、
うん、
でね、5000度ってね、太陽の表面温度って6000度ぐらいなんですね、
うん、
太陽に匹敵する温度に瞬間的になるんですよ、
うんうんうん、
であまりの温度でプラズマ化するのかな、光も出ます。
へ
ー。だからもうなんかビーム兵器ですよね。
そうですよね、まるっきりそれっぽい感じになっちゃってますよね。
ね、機動戦士鉄砲エビですよで海の中、ま、海編はねここまでにしましょうか。
はい、
ちょっとねあまりにも怖い方向行っちゃったので、
うんうん、
陸上に戻って今度可愛い動物行きましょう。
うん、
リス。
リス、
リスは可愛いでしょ。
はい
ね、でリスはね尻尾生えてるじゃないですか、
うん、
ほわほわっとしてますよね。
うん、
あれね、バランスを取るためにも使ってるんですけども、もちろんそれだけじゃないんですよ。あれね、リスって緊急事態になると高いところから飛び降りるんですね、敵から逃げたりするときに、
うん、
でその時にパラシュート代わりに使ってるんです。
お
で、それだけではなくって、もっと可愛い話しましょうか。
はい、
雪が降ったらね、
うん、
リスの尻尾って傘になるんですよ。
お、
開くわけではないんですけども背中の方からね、頭の方にペッと乗っけて、うん、雪をねしのぐんです。それで、
お、
日差しが強い時にはね日傘にするんですよ、
はい、万能だ
ね。で寝る時にはね、これリスは大抵決まってるんですよ、寝方が。
お、
足の間から尻尾を通してお腹側に寄せて、うん、でね、うん、抱き枕にして寝るんですって。
あ、お腹冷えなくていいですね。
そうそうそう、可愛いでしょ
う、うん、
でその尻尾なんですが、引っ張るとちぎれます。ちぎれます。ちぎれます。ちぎれます。最悪、骨だけ残して皮がずるっと剥けます。剥けます。
そうですか。
そして再生はしません。不用意に捕まないでください。特にね、ペットショップなんかでね、可愛いとかってちっちゃい子がいたずらしちゃったりすると、スポッといきますので、これはおやめいただきたい。
やばいですね。
陸上にもね、こういうのは結構いるんですよ。例えばね、スペインイモリ。
はい、
まあイモリって言うとねちょっと苦手っていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、
うんうん、
別名ねイベリアトゲイモリっていうんですね。こいつは敵に襲われると身を守る行動というか身を守る体勢に入るんですが、どうすると思います？
え、
これね当たったら僕ね何かプレゼントしてもいい、下平さんに。
なんだろう。
ヒントは名前に隠されてます。別名イベリアトゲイモリ。敵に襲われるとどうやって身を守るでしょう。
ん、
イベリアはね地名ですね。
うん、
トゲイモリ。
トゲイモリですよね。でだから、
うーん、
どうするんですか。
これはね想像がつかない方がいいです。
うん、
敵に襲われると、
はい、
いいですか、よく聞いてください。
はい、
背中から
うん
肋骨が飛び出します。
やめてください、それはやめてください。
トゲイモリなのでなんかトゲがピョって出るのかなって僕も最初思ったんですよ。
はい、
ところがね肋骨がぐるんと背中から出てくるんですって。
うー、
敵はそれでびっくりして逃げるらしいです。
敵どころじゃなく逃げますね。
しかもねこれ治るんですって。
え、
こ これで死んじゃうでしょ普通肋骨出したら、
うんうんうん、
治るんですって。
すごいな。治す方もすごいですね。
でイモリってね、うん、体の再生能力が非常に強いことでは有名なんですけども、でもなんぼなんでも肋骨飛び出しといてね治るって言われても信じられないですよね、
うん、
でもねその後も肋骨は収納されて穴は塞がって元気に暮らすんですって、
うん、お
ー、こんなのがねいるんですねあとね似たような感じでね、
はい、
カメレオン、
はい、
もう大丈夫ですよ、ここから気持ち悪くないですよ、
はい、
カメレオンってどんな特徴あります？
カメレオンって背景っていうか周りに合わせて、うんうん、自分が、隠れる保護色になっていく。
そうそうですよね、うんうん、自分の体の色を変えて風景とか背景と同化してね、
はい、
って言われてるじゃないですか、
はい、
あれね違うんですって。
へえー、
あれカムフラージュしてるんじゃないんだそうなんですよ。
ん？
あの色の変化って、
はい、
カメレオンのね感情を表してるんですって。
感情？
はい、だストレスが強かったりすると黒っぽい色になってって、楽しい気分でいるのかどうか分かんないですけども、
はい、
リラックスしたりすると明るい方向に色が行くんですって。でねこれをね仲間とのコミュニケーションにも使ったりするらしいですよ。今こんな気分って言ったりね。
へえ、
オス同士だとお互いにどっちが強いとかどっちが優位だってことを表すために色で勝負するんですって。
お
これねちょっと可愛いんですよこれは。
うん、
あのね明るさを競うんですって。
はい、
でどんどんどんどんより明るくしていって、で最終的に自分の方が明るいってなった方が勝ちなんですね。
うん、
で負けた方はねその途端にスーッと暗くなって帰るんですって。
へえ、
気分だけじゃなくて体の色まで暗くなって帰るそうですよ
へ
え、こうやってね体の表面の色を変えるカメレオンっていうのもちょっと変わってますけども、
うん、
変わった動物っていうとねオーストラリアにいっぱいいますよね。
変わった、うん、まあ特徴的な動物がいくつかいますね。
いますね、お腹に袋がある連中いますよね、うん、例えばカンガルー、う
ん、はい、
カンガルーはね、
うん、
左利きが多いんですって。
え、
右利き左利きがいるらしいですよカンガル
ー。へえ、
これはねサンクトペテルブルク大学の研究によると、
はい、
左利きが多いってことになってます
へえ、
どうやって調べたんだろうこれでカンガルーって足速いじゃないですか。
はい、
どれくらい速いか知ってます？
どれくらい？
めっちゃ速いんですよカンガルーって。
はい、
例えばねカンガルーの中でも赤カンガルーっていうのがいましてね。
はい、
赤カンガルーはねサラブレッドと同じぐらい速いです。時速70キロくらい。
あ、
だから中央競馬なんかで、
はい、
第3枠にサラブレッドじゃなくて赤カンガルーが入ってても遜色なく走れるんですよ。
わからない
そうですね、いいレースをすると思います、
うん、
ただ騎手は乗れませんけどねあ、騎手は袋に入ったらいい、相当小さい騎手でないと入れないけど他にも足が速い動物っていましてね、
うん、
まあ、一番速いのはもちろんチーターですね。
はいはい、
時速110キロくらいと、
うん、
でサラブレッドがさっき言った通り時速70キロくらいで、赤カンガルーも同じくらいと、
はい、
でねウサギの中にも同じくらい速いのがいるんです、
うん、
ジャックウサギって言いまして、
お
これノウサギなんですけどね同じくらい速いんですよ。それからねダチョウ、
はい、
ダチョウを甘く見てはいけないです。
ん？
70キロで走りますよサラブレッドと遜色ありません。
すごいですね、70キロ走る。
それからねこいつは70キロで走ってほしくなかった動物、
はい、
トナカイ。トナカイも時速70キロで走ります。
うんうん、
サンタさんのソリを引いてね、
うん、
そんな猛スピードで走ってほしくないんですけども
うん、
でもまあね世界中のね良い子のみんなにプレゼントを届けるためには、
はい、
スピードを出さなくちゃいけないのかもしれません。
はい、
さらにね意外と速いやつらキリンとかロバ、
うん、
これ時速 50km で走ります、
うんうん、
でさらにね同じく時速 50km で走る動物には、
うん、
カピバラ。
あーかわいい、
かわいいですよね
かわいいカピバラさん、なんかトコトコ走りそうな感じ。
そうでしょ、
うん、
ところがね彼らは本気を出すと時速 50km で走れます。
速いっすよ
早いんですよ。じゃあ人間はというと、
うん、
人間は 100m を10秒で走るとすると時速 36km。
はいはい、
まあ 100m10 秒ってね結構早いと思いますけども、うん、でもねこの速度と大体同じくらいなのがカバです。
カバ？
カバも時速 35-6km で走れます。
あ
ー、しかもカバの汗は赤いです。
赤なんですね。
はい、赤い汗を飛び散らせながら時速 36km で
走るんだ。
そう、つまりは 100m を10秒でカバがすっ飛んできます。
あ、なるほど。
ですのでアフリカなんかに行った時には決してカバを怒らせないようにしてください。
はい、もしくは自分が時速 37km で走れるということを確認の上。
そうですね。タイムを測ってからアフリカに行った方がいいかもしれない。さあ、そんなわけでございまして、
はい、
本日は可愛い動物特集、愛らしい動物特集でお送りしてまいりました。
可愛くは、
まあ、しれっと嘘をついていました。
愛らしいは多分 OK だと思います。
OK かな。でもね、今日紹介してきたような動物ね、
はい、
実際にそういう様子、まあ変な様子っていうのをね、うん、見たことってなかなかないと思うんです。
あんまりないですね。
僕もね、こうやって紹介しながら、別にね、シロナガスクジラの声を直接聞いたわけでもないですし、
うん
うん、タツノオトシゴの出産シーンを見たわけでもないのでね、
うん、
でもね、変なのを一度見たことはあるんです。
はい、なんでしょう。
ペリカン。
うん。
まあ、ペリカン、まあ、日常生活でね、見かけることはないですけども、動物園とかでね、見たことあるかもしれません。
はい。
で、ペリカンってくちばしの下に大きな袋がついてるでしょ？
うん。
ペリカンはね、時々、
はい、
あの袋をひっくり返します。
え？
ベロンってひっくり返すんですよ。
どんな、いやいや、まあ外側に垂れてるんでしょうから内側にしかないような気はするんですが、
詳しく知りたいんですね。ご紹介しましょうか。
知りたいのかな。
ほら、鳥って、
はい、
人間もありますけど胸骨って言って胸に一本骨がありますよね。うん、
ありますね。はいはい。
で、そこに、
うん、
そこに袋を引っ掛けて、
はい、
上にぐっと引っ張るんですよ。
うん。
で、下のくちばしは、それとは反対方向、下向きにぐっと下げるんですね。
うん。
そうすると、袋が山状にもりっと出てくるんです。
ほう。
その様子を僕は動物園で見たことがあります。我が目を疑いました。もうね、惨劇ですよ、あれは。しかもね、ちょっとベロ出てるんです。鳥にもベロありますからね。
あんまり見ないですけどね。
見ない方がいいと思います。
うん。
そういった様子は見たことがございます。
すごい瞬間見てますね。
はい。あのね、僕ね、運はいい方だと思うんですね。
うん。
いろんなとこ行って、いろんな人と出会うこともできますし。
はい。
偶然これ見ちゃったとかってのもあるんですが、見たくないものを見ちゃう時もあるんですよ。
うん。
運がいいのも良し悪しですよ。で、リスナーの皆さんの中にもね、
はい、
変な瞬間を見てしまったとか、動物のこんな様子を見てしまったよと、いうのがありましたらば、ぜひともメールでお知らせください。
はい。
じゃあそんなメールの宛先を下平さんからお願いします。
はい。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというポッドキャストチームでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがございます。 そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログも読んでいただくことができます。ホームページアドレスは sonnai.com、sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnaip、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
それでは、sonnai雑貨店、そろそろ閉店のお時間となりました。
はい。
お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。雑貨店リスターの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日は番組内容とは全く関係がございませんが、 JAXA 相模原キャンパス特別公開にやってまいりました。なかなかいらっしゃらない方も多いと思うので、雰囲気だけでも伝わればと思って本日音声を収録しております。さあ、後ろで若干聞こえているでしょうか。リポビタンデーの配布を行っております。こちら毎年の名物になっております。配布する際にはファイト一発の掛け声とともに皆さんに配布しています。さあ、そろそろ行きそうです。
ファイト
一発。
お聞きいただけたでしょうか。その他にもいろいろなイベント展示物が目白押しの JAXA 相模原キャンパス特別公開、もし来年来ることができましたら、ぜひとも皆さんいらっしゃってください。以上、番組内容とは全く関係のない現場からのレポートでした。